お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学病院小児科の大城時子先生をお迎えして、小児がんについてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。琉球大学病院小児科の、小児血液科に、所属しています大城と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先生、今日は小児がんについてということなんですが、実際に日本ではどれぐらいの子どもたちが小児がんというふうに診断されているんですか？
はい、大体日本では年間2000名から2500名 の、 方々たちが小児がんと新規に診断されていて、だいたいおよそ子ども1万人にあたり約1人年間、1人が発症しているという割合です。で、沖縄ではだいたい20名から25名ぐらいが新規に診断されているのが、現状ですね。
はい、先生、この小児という年齢の幅はどれぐらいなんでしょうか？
大体高校生前まで、中学校3年生、0歳から14歳までというふうにとってます。
はい、わかりました。発症年齢というのはそれぞれなんですか？
それぞれというと、
例えばそれぞれというか、特にこの年齢は発症しやすい年齢とかっていうのはあるんでしょうか？
特に小児がんでは、白血病が多くを占めるんですけど、白血病では大体3歳から5歳程度、小学校入る前ぐらいの子で発症することが多いですね。
いや、じゃあ結構低年齢のうちに発症して、そうですね、はい、でそれから闘病というか治療をしていくということになっていくわけですね。はい、結構じゃあ小さいお子さんですからね、親も本当にちょっと心配というか、
結構そうですね、
気がかりというかね、自分のことはね親はほっとくんですけど、やっぱり子どもに関してはね、じゃあそういった子どもたちが年間、沖縄でも20人から25人新規で診断されているということなんですけれども、先生、この原因というのはどういったところにあるんでしょうか？
これもはっきりしないとは言われていて、今ではこの遺伝子というのが検査というのが結構広まってきていて、それの解明に向けて進んではいるんですけど、現時点でははっきりしてないというのが現状だと思います。
はっきりしていない、
はいはい、何らかの遺伝子異常で発症してくるんですけど、じゃあ何が原因でこれが出てくるのかっていうのがまだ、つかみきれてないっていうのが現状だと思います。
例えば家系的にとかっていうのはどうでしょうか？
実際にいるんですよね。お父さんが白血病で、お子さん2人白血病発症したとかっていう経験はあるので、何らかの、ベースとなる遺伝子異常はあるかと思うんですけど、それを持ってたからといって必ず発症するというわけではないというのもありますので、ここはまだ今後 の、 研究結果、研究成果っていうのが出てくるのかなと思ってます。
そうですね、何かこう例えばその原因が分かれば、そこをね予防する上で対策が取れていきますけれどもね、それがはっきりしないということであれば、もうこれ発症してしまったから、もうこれは仕方ないというところで治療に専念するというところになっていきますよね。はい、じゃあ先生、実際に、これは、先生、白血病が多いということなんですけど、他にも小児がんの種類ってあるんですか？
白血病はだいたい 40% ぐらいって言われていて、その次に脳腫瘍の子が、20% 弱、15% ぐらいいますね。その後は成人でも見られるんですけど、悪性リンパ腫、そういったのが多いです。その後はよく小児でよく経験する神経芽腫とか、そういった腫瘍になってきます。
先生、じゃあこれ、何でもそうだと思うんですが、早めに早期発見っていうのがね、治療していく上でも大切だと思うんですけれども、症状っていうのはどういった症状があるんでしょうか？
白血病というのは一番多い白血病でちょっと挙げてみますと、白血病というのは血液のがんで、正常な血液が作れなくなってくるっていうのが、メインの病態になってくる。で、私たち白血球っていうのがあって、ばい菌をやっつけてくれる 結局こう細胞があるんですけど、これが正常の働きをできなくなるので、感染症というのを発症します。これは熱が出る、なのでこう熱が続くとか、あとは赤血球っていって、こう全身に酸素を回す細胞がありますけど、これも減ってくることが多いので、貧血の症状、例えば顔色悪いとかですね、疲れやすいとか、遊んで帰ってきて今まで全然元気に遊んでたけど、なかなか遊べなくって、やっぱぐったり、いつもぐったりダラダラしてるとか、表現するお母さんたちもいます。あとは血を止める細胞、血小板っていうのも、結構数が少なくなってくるので、血が出やすいというよりも血が止まりにくいと言ったらいいんですかね、なので鼻血が止まらないのがなんかこう頻繁に続くとか、あとは歯肉出血、歯ブラシしてなんかダラダラダラダラ血が出るとか、あと結構これがね、外来受診することが多いのが、天井出血、市販とかですね、もう足にいっぱいいっぱいこう皮下出血、青たんですね、これが契機で受診される方もいます。これを契機にこうかかりつけの先生が引っ張ってくれて、何かこの市販、この皮下出血があまりにも多いから、ちょっとせ検査してくれっていうことで紹介になることもありますね。なのでこういったあと合わせ技だと思います。お熱が続くし、ぐったりしてるし、顔色悪くて、何かこう青ざがいっぱいあるってこう見かけると、私たちはもう、これは検査、まずは検査をしてみなきゃなっていうふうに、思って検査をします。
青たん、青い青ざっていうのは、頻繁にたくさん普段できるようなものではないですから
ね、
そこはすごい異常的なところだなというところで、親御さんも、すぐ分かるかと思うんですが、熱とかだとね、例えば風邪だったりとか他の病気の、普段、周りで繁盛に起きるような病気とちょっと勘違いして、そのまま、風邪薬をあげたりとか、あと病院行っても風邪ですねというふうな形で処方されることももしかしたら多いのかもしれませんね。でもそれがずっと続くことによって、ちょっとそれとは違うなというところがやっぱり親御さんも分かって、そしてかかりつけの病院の先生だとずっと小さいところからその子のを見てますのでね、そこから精密検査というところで診断が下されるというところまで行くんでしょうね。
はい、その通りだと思います。
いやでもそういった、でもさっきも言いましたけれども、他の、病気とちょっと同じような症状があって、でもそれにあまりにも敏感に反応しすぎてね、逆に心配しすぎるっていうのも先生よくないですよね。
そうなんですよね、大体そのような心配で来られて、もちろん必要があれば診察上、やっぱり引っかかることがあって診察すれば検査に回るんですけど、まずは何かこう気になることがあったら、かかりつけの先生にちょっと相談した上で診察を受けて、こういうことが気になるんだけどっていうことの情報を共有していただいて、必要があれば私たちのところにご紹介いただければいいかなと思います。
はい、じゃあ実際にそうやって、小児がん、小児白血病ということで、診断が下った場合、治療っていうのはどういった形でしていくんでしょうか。はい、
お子さんの子どもの、白血病っていうのは、本当に化学療法がよく効くというふうにされていて、で、そうですね、1970年代とか60年代まで本当に数十年前は本当に不治の病、25年で診断から5年かけて、こう元気で遊んでる子っていうのがやっぱ 20% とか 30% っていう時代はあったと思うんですけど、今化学療法の向上とともに、いろんなこう化学療法以外の抗生剤であるとか、支持療法と言われてるんですけど、こう付属するような治療がだいぶ進歩してきていて、一般的な、お子さんでよく後発する白血病のタイプにもちろんよりますけど、よく後発するタイプに関してはだいたい5年の生存率がもう8割を超える、8割9割そうですね、だいぶ治療の成績は上がってきていて、実際に私も昔は小児がんで治療してたんですというナースさんと一緒に仕事することもあります。
そうなんですね、
なので、抗がん剤化学療法がよく効きますので、そういったお薬とか使いながら治療していきます。
はい、だいたい先生この治療期間の目安というのはそれぞれだと思うんですが、どれぐらいを があるんですか、
うん、先ほどお話ししたあの、うん、あのお子さん大体3歳から5歳にあるような、はい、あの B 細胞性の白血病っていうのがあるんですけど、リンパ性の白血病、大体これは外来での治療も含めて大体2年ぐらい、うん、入院期間は、まあ、半年から1年ぐらいで、トータル外来で の, あの治療も含めて、まあ、2年ぐらいっていうのを、うん、あの目安で見ていただく形になります。
はい、まあ、2年、まあ、2年と言ったら短いようで長いようで、まあ、子どもにとってはね、その期間やっぱりこう気をつけていかないといけないし、ご家族もねそれに合わせてちゃんと生活もしていかないといけないとは思うんですが、でもやっぱりね、あのこれはあのご家族の協力がないと本当に子どもも頑張れないっていうところがあるかと思うんですよね。
そうなんですよね。
その辺のケアっていうのはどうですか先生。
どうしても当院ではあの、あの保護者さん一人あの入院中は付き添ってもらっているので、はい、まあ、ちょっとお母さんたちにはお仕事あの、お休みしていただいてしっかり付き添、うん、ってもらっています、うん、あとはあの院内 の, あの保育士さんとか、
はい、
保育士さんがいますので、うん、どうしてもお母さんの都合がつかないときは保育士さんにあのお願いしながら、うん、この療養を生活をなんとか乗り切る、うん、あとはお母さんたちもやっぱりあのずっとこうまず診断された時から十分ご自身をなこう責められていて、
そうですよね、
で、うん、だいぶこの心が落ち着くまでに本当にあの、うん、かかる方がいらっしゃいます、うん、なので、心理師さん、臨床心理師さんがいらっしゃるので、はい、あのその方たち の,、うん、あのサポートを向けながら、
うん、
あのなんとか、うん、なんとか治療してるっていう形になります、
はい、いやでも本当にあの当事者だけではなくてね、やはり今 おっしゃったように母親はねどうしても自分の責任をしめてねあの思っちゃうんですよ ね,
そうですよね、
絶対あの責任ないのに自分を責めてしまうというところはどうしてもありますから、その辺のサポートもしていただけているということでね、私もちょっと聞いて安心しましたけれども、でも本当にね 母親が元気でないと、
そうなんです、
はい、ね、子供が頑張ってるわけですからね、でじゃあしっかりそういったところもサポートしながらだいたい2年ぐらいの期間を見て治療をしていくということだと思うんですが、でしっかりでまあ、2年間終わった後で実際にこう完治したっていうような、うん、あのレベルというか言えるんでしょうか、完治という、
これは血液のがんはどうしても完治というのはないんですね、
あ、ないですね、
全てのまあがんに言えることだと思うんですけど、大体、まあ、治療から5年間、うん、全くこの再発の兆候がなければ、うん、まあ、ある程度あの治ったかもねというふうにお話をしています、うんうん、
はい、
ただ治療が終わってで、まあ、あのこまめにこまめに再発がないかどうか外来に通ってもらいながら、うん、まずは5年間しっかりしっかりフォローしていて、
うん、
そっからその後はもう完全にこうじゃあもう自由になる方、うん、なかなかそうとも言えないので、うん、本当に発症から10あの治療終わってから10年後にあの再発するっていう子もいるので、
うんうん、そうなんですね、
外来でもうほぼほぼこうずっとというか、うん、あの見ていきます。で、うん、本当に小児科の外来でも30歳の方とかいます。
そうなんですね、
20代30代の方で、これを今後、まあ、内科の先生とあの、引き継ぎながら、
そうですね、う
ん、多分小児がんってあの治療成績が良くなったので、うん、みんな結構あの大きくなっていくんですよ。でしっかり社会生活送ってる方がいて、はい、もう大学行って社会人になって、まあ、お子さん結婚してお子さん作ってって方も一緒に いっぱいいてですね、
うん、
あの小児科だけでちょっと見ていくにはなかなか、うん、今度就活生活病とかそういったのもあってですね、なかなか内科の先生のお力をいただくこともあってですね、うん、
はい、
これを内科 の, この血液の先生たちにどのようにつないでいくかっていうのが、うん、結構今大きな
これからの
課題になっています、
うん、
はい、
あ、そうなんですね。いやでもそれはもうね、ある意味嬉しい悲鳴というか、
そうですね、うん、
生存率が長くなっている証拠ですからね、うんうん、
はい、
いやでも先生、あのこの2年治療してその経過を見ていく、その普段の生活の中で実際にその方たちが気をつけておかないといけないこととかっていうのはあるんですか。
そうです、
生活していく中で、
ま、あ、そうですね、うん、まずこの再発もそうなんですけど、あと治療の影響で、まあ、いろんなこう合併症というか、うん、をあの抱えてる子もいるんですね。
そうなんですね。
ちょっと腎臓の値が悪いとか肝臓の値が悪いとか、うん、あのっていうのもあったりするので、うん、そういうのも含めて自分の体にこう敏感になってもらうように話をしています、うん、なるだけ、まあ、風邪をひかないようにしようとか、うん、あとはちょっとやっぱり長引くようなこの症状があるようだったら、次の外来予約、じゃあ1年後ねって言ってもその前にやっぱ受診しようねとか、
うん、
そういった形で自分のこうセルフケアができるような、
うん、
あの子になってほしいなということで、あの外来でも 言ってる、そういうふうにあのこう気をつけてるっていうかな、うん、
いやでももうそのね自身が本当にこのまあ生死といったらあれですけれども、そのねなかなかこう頑張って闘病生活をするわけじゃないですか、うん、だから多分本当に自分の命に対してのなんていうのはあのこう生かされてるありがたみだったりとかっていうのは多分そうじゃない子たちよりはなんかすごく感じてるような気もしますけど、どうですか先生。
ですね、発症はなかなかちっちゃい時だと、うん、2,3 歳とかだと
分かんないか
で結構このお母さんがやっぱりこう、お母さんがしっかりこうこの子 の、うんうん、あのサポーターになってくれていて、うん、案外お子さんの方がちょっと疎いことまでですね、うん、治療したけど何の治療だったかなとか、
あそうか
そういうことが多いんですよ。
そうかそうか、
だから本当に中学生高校生になってきて、うん、はい、なんだったら外来を一人で通えるような時になった、うん、なる前に、うん、自分の病気のことについて本当に知ってるっていう形で、うん、あの再教育というかですね、
そうですね、
そういうのも必要かなと思ってて、
確かにそうですね、
そういう中で自分の病気を深くちゃんと知ってもらって、うん、自分 の、 あの変化というかね、体のちょっとした変化に、うん、あの敏感になってほしいなっていうのは思ってます、
うん、はい、ありがとうございます。じゃあそうやって化学療法がすごく効くようになっていって、生存率というかね、もうあの小児科でも40歳だったりとかっていう方たちがいらっしゃるというぐらいに今なっているということなので、本当にあのかかったとしからといって必ず直結してあのこの、まあ、最終的な何ていうのかな死ではないっていうところで、やっぱりあの親御さんたちがそれをしっかり理解して頑張らせてあげるっていうところになってくりますね先生ね、
はい、
で先ほども言いましたけど、まあ、症状がいろいろ多岐にわたってあるということなので、それがまた長い期間続くようであったら、やはりあのかかりつけの先生にというまずは相談というところですね先生。
そうですね、まずはやっぱかかりつけを持っていただいて、うん、いつもこうあの相談しやすい先生をあの、うん、持っていただく中で、何かこの体の不調が続くであるとか、うん、先ほど言ったような熱、長く続く熱、何か顔色が悪いとか倦怠感が強いとか、うん、なんかこの、 あの市販が増えるとかね、うん、あとなんかこの首のグリグリなんかずっと大きくなってくるんだけどとか、そういうのがあったりした場合にはまずあの相談していただいて、なんかこの不安なものがこれにあの当たらないかどうかっていうのを相談していただく、あと私たちもこの小児がんはどういう症状があるのかっていうのをあの開業医の先生たちにもあのこうお伝えするというか情報をあの発信するため の、 あのガイドラインっていうのがまあこう地域によってはあるんですが、その関東圏、東京であったりとか静岡だったかな、神奈川だったかな、あるんですよ。これをまあ九州地区でもあの作っていこうっていう動きがあってですね、
そうですね、ぜひそれは、ね、
そういうガイドラインっていうのを作成して、うん、あの開業医の先生たちにも小児がんについて、まあ、症状についてとかですね、はい、あの知ってもらおうっていうふうな 動いていますので、うん、あのぜひあのお近くのかかりつけの先生に相談していただけたらいいかなと思います。
そうですね、まず先生が今おっしゃったように一番ね、かかりつけの先生がその子の状態を小さい時から見てるわけですから、その変化にもすぐ反応していただけるように、あの、まあ、かかりつけの先生も頑張って勉強していただいてというところになってくると思うんですが、はい、まあ、親御さんたちもねある程度、まあ、でもあまりね、心配しすぎずに、
そうですね、
でもあの慎重にというところになってくるんでしょうかね、は
い、
先生ね、
でも冷静に観察していただいて、うん、あのしっかり私たちに情報を、うん、あの伝えていただければ、いいかなと思います。
はい、わかりました、本日は琉球大学病院小児科の大城時子先生をお迎えして小児がんについてお話を伺いました。なんか先生話を聞いてて、まあ、小児がんあの、こんなちっちゃい子ががんにっていうすごいこう当事者の親御さんじゃなくても周りが聞くだけでもちょっとドキッとするようなことですけれども、今話を聞いてたらね、かなりあの治っていく病気だということを感じましたので、本当に、まずは相談というところで皆さんよろしくお願いします。はい、先生今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。